新年明けましておめでとうございます。フリーアナウンサーの河村由美です。新聞とラジオのメディアミックス、読みラジ、今年も読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫っていきます。早速新年最初のトークゲストをご紹介しましょう。今日も電話でお話を伺います。読売新聞国際部長、五十嵐彩さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
五十嵐さんは国際部長ということで、海外への赴任経験も豊富だと伺ってますが。
はい、新聞記者になって30年近く経ちますが、このうち海外はアメリカのワシントンに3年半、中国の北京に5年半、合わせて9年ほどおりました。アメリカではバラク・オバマ氏が黒人初の大統領に選ばれた2008年の大統領選などを取材しました。中国では習近平政権の発足から1期目を主に取材しました。
そんな五十嵐さんに伺う今日のテーマはこちらです。2021年の国際情勢を占う。2020年は世界中が新型コロナウイルスへの対策に追われた1年でした。その状況は今年も続くわけですが、そんな中で今年注目すべき国や地域はどこでしょうか。
そうですね、今年の国際情勢を占う上で最も重要な要素はやはりアメリカの政権交代だと思います。昨年11月の大統領選でトランプ大統領に競り勝った民主党のバイデン前副大統領が今月20日に大統領に就任します。バイデン新政権がどのような外交政策を進めるかは世界の情勢を大きく左右することになるでしょう。バイデン氏は自分が大統領に就くということはアメリカ is back、 アメリカが帰ってきたということを意味するのだと述べています。アメリカ第一主義を掲げたトランプ氏の単独主義的な外交政策を改め、国際協調を重視する路線に回帰するという宣言と言えるでしょう。
はい、
具体的にはトランプ氏が離脱を決めた地球温暖化対策の国際的枠組みパリ協定に政権発足を直ちに復帰すると話しています。同じくトランプ氏が離脱を表明したイラン核合意についても復帰を目指す方針を示しています。新型コロナ対策ではトランプ氏が中国寄りだとして批判してきた世界保健機関 WHO を司令塔とする体制を重視するとしています。
はい、大統領に就任しますバイデン氏の外交政策についてはどう見てらっしゃいますか。
はい、バイデン氏は同盟国との関係を重視する外交に回帰するとしています。トランプ氏は同盟はアメリカに一方的な負担を強いるものだとみなしてきましたが、バイデン氏はアメリカの安全や繁栄には最強の同盟ネットワークが必要だと強調してきました。バイデン氏はトランプ氏が批判してきた北大西洋条約機構 NATO を支持し、 NATO に加盟するヨーロッパ諸国との関係改善を目指すでしょう。
日本に対してはどうでしょうか。
そうですね、日米同盟についても重視し強化する姿勢を示しています。バイデン氏は昨年11月に菅総理と初めて電話会談を行いましたけれども、沖縄県の尖閣諸島をめぐる問題を先に持ち出して、尖閣諸島への攻撃には日米安全保障条約5条の対日防衛義務が適用されるとの認識を示しました。この5条には日本の施政の元にある領域におけるいずれか一方に対する武力攻撃というものに対して共同で対処することが明記されています。バイデン氏としては中国が尖閣諸島への航線を派遣し挑発行為を強めていることを念頭に中国を牽制する狙いがあったのでしょう。こうしたバイデン氏の発言が日本にとって安心材料になったのは間違いありません。
はい、
ただアメリカが海外の紛争への関与を減らそうとする傾向はトランプ政権よりもっと前から続いています。アメリカは世界の警察官ではないと述べたのは実はトランプ大統領ではなく、バイデン氏が副大統領として仕えたオバマ大統領でした。同盟国により大きな負担を求めるという流れは、バイデン政権になってもおそらく変わらないと思います。アメリカ主導の国際秩序を維持していくには、日本などの同盟国が任務の役割を広げて、 アメリカ軍の負担を実質的に軽減する努力が欠かせないと思います。
はい、バイデン氏の外交手腕と実行力というのは実際はどうなんでしょうか。
そうですね、バイデン氏が目指そうとしている外交政策を実行に移せるかどうかというのはまだ分かりません。というのもトランプ大統領は今回敗れたとはいえ大統領候補としては史上2番目に多い7400万票を獲得し、4年前の選挙から得票を1100万票も伸ばしているのです。トランプ大統領は去ってもトランプ氏を支持する人は消えないということですね。バイデン氏はトランプ政権下で進んだ党派や人種の分断を克服し社会の統合を目指すとしていますけれども、トランプ支持者がバイデン氏の呼びかけに応じる可能性は低いと思います。
はい、
こうした世論に加えてより難しいのが議会への対応です。大統領選と同時に投開票が行われた連邦議会選挙で下院はバイデン氏が所属する民主党が過半数を維持しましたけれども、上院は南部ジョージア州の2議席が決まらず、今月5日には南部アラバマ州の2議席の決選投票が行われます。民主党が上院での主導権を奪還するにはこの決選投票で2議席とも勝たなくてはなりません。もし決選投票で共和党が勝利すれば上院は共和党が多数を握るいわゆるねじれ議会が続くことになります。上院には政府高官の人事や外国政府との上院締結について可否を判断する権限が与えられています。共和党が多数派を占めればバイデン政権には痛手となり外交にも影響が出る可能性があります。
なるほど。そしてアメリカと中国の関係も緊張が続いてますよね。
そうですね、アメリカの動向と並んで今年も中国に注目したいと思っています。アメリカと中国2つの大国の動きによって国際情勢は大きな影響を受けると思います。トランプ政権の4年間で米中関係は全面的に悪化しました。貿易摩擦から始まり、その後アメリカは中国の知的財産盗用や南シナ海などでの覇権主義的な動き、さらには中国共産党による一党支配体制そのものにも批判の矛先を向けるようになりました。バイデン政権が発足してもこうした中国に対する強硬路線を基本的には維持し、米中間の緊張は当面続く可能性が高いと思います。特にアメリカの民主党は人権問題を重視する傾向があります。バイデン政権は香港や中国の新疆ウイグル自治区の人権問題を外交政策の中心に据えるとしており、安全保障分野にとどまらず人権問題でも中国に強い姿勢で臨むと思います。アメリカの議会も民主党だけでなく共和党もいわゆる超党派で対中強硬論に傾いています。一方でバイデン氏は気候変動などの分野では中国との協調を模索するとしています。このため日本を含む関係国の中にはバイデン政権になればトランプ政権に比べれば対中圧力が結果的に弱まり中国の影響力が再び強まるのではないかと懸念する声も根強くあります。
なるほど。前半はアメリカの外交そして米中関係に注目しました。後半さらに中国の動きを深読み日本や韓国にも目を向けていきます。読みラジ、今日のトークゲストは読売新聞国際部長五十嵐彩さんです。テーマは2021年の国際情勢を占う。引き続きお話を伺います。さて対立が続きますアメリカと中国、注目は中国の出方ということでしょうか。
そうですね、中国は基本的にはバイデン政権になっても米中関係の劇的な改善は望めないと冷静に分析しているようです。アメリカとの決定的な衝突は避けつつ経済の安定的な成長と軍備増強でアメリカとの対抗に備えようとするのではないでしょうか。中国は習近平政権の発足以来国の内外で強硬な姿勢が目立っています。中国は昨年新型コロナウイルス感染が世界で最も早く拡大しましたが人口1000万人を超える武漢市を2ヶ月半にわたって完全封鎖するなどの強力な措置を取った結果、感染状況は欧米諸国に比べて落ち着いています。 習近平政権はコロナの封じ込めに成功したとして政権の求心力の強化に利用しています。
はい、
実は2021年は中国にとって非常に重要な年にあたります。7月には共産党創設100年の節目を迎え、来年2022年は5年に一度の党大会が控えています。中国は2018年に憲法を改正して、これまで2期10年だった国家主席の任期を撤廃しました。このため習近平国家主席は来年の党大会で3期目に入るか、別の重要ポストを創設して自らつくかして、異例の長期姿勢を目指すとみられています。習氏としては党大会に向けて自らへの求心力を一層強化しなければならなくて、アメリカなどの圧力に譲歩したと取られる対応は取れないのが実情です。このため外交面では東シナ海や南シナ海などで強引な海洋活動を続けることが懸念されています。特に中国が絶対に譲れない核心的利益と位置づけている台湾については、台湾への支持を鮮明にしていたトランプ大統領の退任をチャンスと捉え、圧力を強める可能性があります。米中間の不測の衝突につながる恐れがあり、警戒が欠かせません。
トランプ大統領は折に触れて中国を挑発しまして、新型コロナウイルスのこともチャイナウイルスという言葉を繰り返しましたよね。
そうですね。トランプ政権がコロナに関連して共産党支配そのものを批判したことが中国にとっては衝撃だったと思います。中国共産党政権にとって最大の目的は、一党支配体制を維持することとも言えます。中国に詳しい友人が米中対立をボクシングに例えていましたけれども、トランプ大統領は中国の弱点はボディ、すなわち共産党体制だと見て、ボディを打ち続けたんだと、そうすればそのうち足に来るだろうという狙いだったわけですけれども、その効果が出る前にゴングが鳴ってアメリカ側の選手交代となったというわけです。中国にどう向き合うか、バイデン氏の戦略と手腕が問われることになります。
なるほど。そんな中、日本と中国の関係はどうなっていくでしょうか。
中国は日本にとって最大の貿易相手です。世界第2、第3の経済大国である日本と中国の協力はアジア地域全体の発展につながります。同時に日中間の信頼関係を深めるには、中国が強引な海洋進出を改め、国際法をはじめとするルールを遵守することが不可欠です。そうした問題を棚上げにしたまま経済協力だけを進めることは日本の国益にもならないと思います。日本は中国は尖閣諸島周辺で挑発的な行動を続けており、中国の公船による領海侵入や接続水域での航行はむしろ増加しています。中国政府は香港の民主派への締め付けも強めています。一国二制度に反する行為は許さないという国際社会の意思を日本は中国に繰り返し伝えていく必要があるでしょう。
そして北朝鮮の動きも気になります。
はい、アメリカのバイデン次期大統領はトランプ大統領のように北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長との個人的な関係頼みの政策は取らないと思います。実務レベルの協議で非核化の進展がなければ、米朝首脳会談は実現しないと思います。北朝鮮の核・ミサイル開発への対処では、日本とアメリカの連携、さらには韓国を含めた日米韓3カ国の連携を強める必要があると思います。
はい、
そこで問題となるのが日本と韓国との関係です。韓国人元徴用工、いわゆる旧朝鮮半島出身労働者の訴訟問題が2年以上も解決されず、日韓関係は冷え切っています。日韓間では北朝鮮対応での連携に加え、新型コロナウイルス対策など協力すべき課題は少なくありません。韓国のムンジェイン政権は元徴用工問題で早期に収拾策を示し、膠着状態の打開を目指してほしいと思います。
そして2019年から2020年にかけて香港では民主化運動が大きなうねりとなりましたね。
はい、今年は昨年に引き続き民主主義や民主的な価値観が問われる1年になるのではないかと思っています。新型コロナウイルスでは習 中国が大都市の全面封鎖など強権的な手法で感染を抑え込み、強権政治の正当化の宣伝に利用しています。ロシアなども感染防止策として外出制限などの措置を取り、結果として反政府デモの動きを抑え込むなどの動きが見られました。一方で民主主義的な価値を世界に広めてきたアメリカでは、トランプ大統領が大統領選での敗北を認めず、民主主義を支える選挙制度への信頼は大きく揺らぎました。こうしたことから民主主義の機能不全、民主的な価値観の後退が進んだという指摘があるのは事実です、
はい、
同時にアメリカ大統領選では事前に懸念されていたような大規模な暴動や衝突などはありませんでした。総じて平和的な政権交代が進められており、民主主義は今回もギリギリですけれども機能したとも言えます。感染症対策にしても中国流のやり方の問題点も明らかになりました。感染初期の段階で情報が隠蔽され、異変をいち早く警告した医師が逆に処分されたことなどが最たる例です。非常事態への対応には現場の迅速な判断と政権内の情報共有が鍵を握るわけですけれども、言論統制やインターネットを通じた社会監視を強め、異論を封じ込める体制が感染症をはじめとする危機対応に優れていると立証したことにはならないと思います。民主主義とそれに逆行するような動きのせめぎ合いは今年も続くと思います。注目していきたいと思います。
アメリカと中国、そしてコロナと民主主義、国際情勢を見ていく上で重要なヒントを教えていただきました。今日のトークゲストは読売新聞国際部長五十嵐彩さん、テーマは2021年の国際情勢を占うでした。五十嵐さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
読みラジ、ラジオワイティーン。ここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動、10代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリワイティーンを通じて、全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集しています。ラジオワイティーンは中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見をご紹介していきます。ここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3コケが加算されます。ワイタミの皆さん、ぜひ頑張って投稿してください。では早速今週のテーマです。テーマはこちら、2021年に願うこと。新しい年がスタートしました。今年はどんな年になるんでしょうか。勉強に部活、恋愛に家族、新年に向けた切なる願いを募集しました。ではティーンの投稿をチェックしていきましょう。千葉県中学2年の女子、ラブコメ苦手さんの2021年に願うこと。テストでご褒美がもらえる点数に届きますように。時期的に学期末テストでしょうか。一定の点数に届くとお父さんやお母さんから何かご褒美がもらえるのかな。これは勉強もはかどりそうですね。高得点でしっかりご褒美ゲットしてください。では続いての投稿です。兵庫県中学3年の女子、メダリーさんの2021年に願うこと。志望校に合格できますように。メダリーさんは中学3年生、受験生なんですね。受験生のみんな、コロナで受験勉強も大変だったんじゃないかと思いますが、本番まであと少し、もうとにかく体調に気をつけて、悔いのないように試験に備えてください。頑張ってね。では続いての投稿です。神奈川県中学2年の男子、人生大逆転さんの2021年に願うこと。彼女ができますように。やっぱり青春、青春は恋バナですよね。人生大逆転さんの他にも、好きな人から告白されますようにとか、気になる先輩と話せるようになりたい、彼氏をくださいなどなど届いております。みんな幸せになってね。では最後の投稿です。 長崎県高校1年の女子のもさんの2021年に願うこと。今年こそは甲子園に行けますように。のもさんの高校の野球部、甲子園を目指しているんですね。去年は春の甲子園、夏の甲子園ともに中止となってしまいましたが、2021年は今のところ3月19日に選抜高校野球春の甲子園開幕する予定です。のもさんの学校の野球部もきっと甲子園に向けて頑張っているはず。無事に開催されて思いっきり力を発揮できることを願っています。甲子園の夢って球児だけのものではなくて、応援してる人みんなのものですよね。私たちも高校球児の活躍楽しみにしています。ラジオYティーン、今日のテーマは2021年に願うことでした。読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッター、インスタグラムをご覧ください。来週はラジオ YT に代わり、日本新聞協会が開催する新聞配達に関するエッセイコンテストの入賞作品をご紹介します。どうぞお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジ、お別れの時間です。今日は2021年の国際情勢を占うでした。来週の読みラジ、トークゲストは読売新聞医療部記者大沢奈穂さん。テーマは不妊治療をめぐる親子認定新たなルールです。どうぞお聞きください。読みラジ、また来週。